スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
小山千早です。スイスはだんだんクリスマスの雰囲気が盛り上がってきました。クリスマス商戦もそろそろ始まりますが、経済危機にもかかわらず大手小売業者は例年並みの売り上げを期待しているようです。
リスナーの皆さんは新型インフルエンザ大丈夫でしょうか。今週スイスでも初めて新型インフルエンザで死亡者が出ました。犠牲となったのは新生児と54歳と46歳の女性で、新生児は心臓に疾患があり、女性もそれぞれ慢性の持病を持った人たちでした。また19日政府が発表したところによると、患者は4500人に増加しています。もちろんこれは病院などで把握された数字で、実際にはもっと多くの人が新型インフルエンザに感染しているとみられています。特に疾患を持った若い人が悪化する傾向にあると指摘されています。これまで風邪や従来型のインフルエンザなどで病院を訪れた人は2万人に上りました。いよいよスイスも流行かといった感じです。
スイスインフォ日本語編集部でも2週間前にアンケートを行いましたが、初めは予防注射を見合わせると答えた方が多かったのです。今は絶対に受けたい、流行したら受けるという答えが合わせておよそ 45% に増加しています。
スイスインフォ社内でも消毒液やマスクの配分が始まりました。ワクチンの分配では州ごとで差が出ているということで、連邦保健局が非難されています。さて今週のニュースです。 UBS 銀行は11月17日投資家に向け、顧客のニーズにより見合った業務を重視すると約束し、5年後には税引き前で年間150億フランの利益を上げることを目標とすると発表しました。目標の達成には市場が順調に機能し、市場の厳しい規制が必要だと条件をつけています。オスバルド・グリューベル会長が慎重な見通しを発表したことから、 UBS 銀行の株価はこの日 3.5% 下落しました。一方、連邦税局の発表によると、 UBS 銀行の顧客口座でアメリカ政府に情報を開示しなければならないのは4450件になると見込まれています。このために政府が必要とする事務経費は25万フランに上ることが明らかになりました。今週中にもスイス政府は400件の口座の情報をアメリカ当局に渡すことができるようになるということです。一方、2008年の金融関係企業のマネージャーの所得は依然として逸脱して高いことが17日に発表になった連邦統計局の統計で明らかになりました。マネージャーの月給は平均で銀行員の場合5万8300フラン、約510万円。保険会社の従業員の場合は4万7500フラン、約415万円でした。公務員の管理職の場合、1万9500フラン。小売業の管理職で1万4700フランです。昨年のスイス人の平均給料は月額5823フラン、およそ50万8000円でした。女性は男性よりも少なく、その差は 24% にも上りました。さて、テロリスト対策のため、飛行機の機内にはミネラルウォーターなどを持ち込めなくなって、すでに3年が経ちます。チューリッヒ国際空港では、千早さん、現在毎日何キログラムぐらいの物品が押収されているかご存知ですか？
毎日ですか。水は重いですから相当な量になるんでしょうけど、このルールのことを知ってる人も増えてきているでしょうし、どのくらいですか？
なんと毎日100キログラムが押収され廃棄処分になっています、チューリヒ州議会の議員がそれはもったいないと考え、未使用のドリンクなどは失業者や若い人で困っている人に配分するシステムを考えるよう州に要請しています。
いい考えかもしれませんね。
はい、それではミュージックコーナー、チェアさんお願いします。
今日は久しぶりにスイスの伝統音楽アルプホルンの音色をお楽しみいただきたいと思います。アルプホルンカルテットイムリックが演奏するビン・グンシュタイという曲をご紹介します。イムリック一家は中央スイスで70年以上にわたってホルンを演奏し続けている音楽一家です。現在はアルミン、アナマリー、フラビアン、ラモンの4人がこのアルプホルンカルテットイムリックを形成しています。国内外で数多く演奏しシンフォニーオーケストラと共演したこともあるそうです。ビン・グンプシュタイはグンプシュタイのそばでという意味で、グンプシュタイは何かというと、これは中央スイスのロスペルクという山にある岩石の名前なんだそうです。シュタイはきっとシュタイン、石を意味しているんでしょうね。
まさにその通り。この一帯、1806年に土砂崩れで大被害があったんですが、この土砂崩れで小さな石が固まって岩となった独特の岩のことなんですよね。ただまあ群布というのは飛び跳ねるという意味がありません、
はい、
うん、だから岩が多いので飛び跳ねながら歩くっていうイメージかなとも思いますけど。
由美さんよく知ってますね。
いや、千早さんがこの曲を選んだのは全く偶然なんですけど、実はこのグループ実家の近くの人たちなんですよね。
あら
まあスイスはなんとまあ世間が騒いというかね、はい、
確かにそうだったんですか。それではここへ行くハイキングの道のりと、この岩からの眺めをメロディーにした一曲を皆さんにもお聞きいただくことにしましょう。
実はこの岩のあるロースベルクには登ったことがあります、
うん、
実家の裏の山っていう感じなんですよね。
すごい近いんですね。
はい、登ったっていうと一緒に登った人はそりゃ嘘だって言いそうなんですけれども。
なるほど。
もう疲れてしまって、頂上に立つ十字架のある広場までにはたどり着かなかったという。みんなが登山達成を祝っているのを横目にさっさと下山してしまいました。
あら、一人ぼっちで。
はい、全く情けない思い出のある場所なんです。
お疲れ様でした。次はこの音をお聞きいただきましょう。これもまさか実家のなんて由美さん言わないでくださいよ。
言いません。
現在、チューリッヒ中央駅では大掛かりな工事が行われています。2013年に開通する新しい地下ホームと通路の工事です。この工事はほとんどが地下で行われているため、駅の一般利用者がその規模を目にすることはできませんが、先日私は他のメディア関係者に混じって中央駅地下に潜伏してきました。現在のチューリッヒ中央駅の構造では、インターシティなど長距離列車はここで折り返さなければなりません。地下に作っているホームが完成すると、長距離列車もそのまま同じ進行方向に進むことができるようになります。それとともに、市を大きく迂回しながら、北西部を結ぶ全長 10km にわたる路線も作られています。一部は鉄橋となり、2012年に完成する予定ですが、これは 1200m とスイス一長い鉄橋になります。工事の最大の問題は地下水、そして中央駅の下をくぐって流れるリマト川の増水対策です。気象台との密接な共同作業で、大雨になりそうな時はいち早く情報が届くことになっています。地下の工事現場には、巨大なブルドーザーや機械が何台も搬入されており、地上からは全く想像もできない世界が広がっていました。土を削る作業をしているところなので、目に見えない土ぼこりが舞っていて、とても埃っぽかったです。すでに作られているインフラに手を加えるのは、時間も労力も、そして費用もかかる作業です。また、交通になるべく支障を与えないという配慮も欠かせません。8月にはちょっとした事故がありましたが、工事は今のところ計画通り順調に進んでいるということです。
事故というのは地盤沈下、一時、駅周辺トラムが通らない事態となったりしましたよね。
そうですね、大騒ぎになりましたね。
はい。さて、スイスヨーフェブレーカー、今日は第2回目です。初回をお聞き逃しの方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ初回からお聞きくださることをお勧めします。今日はブレーカー、自分の誕生日について語ります。彼の誕生日はクリスマス直前の12月22日でした。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、香水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。私の誕生日、1735年12月22日。私にとっては重要な日である。私は予定日よりも少し早く生まれたらしいが、それは私の知るところではない。それともすでに母の体内にいる時から私は日の光に恋焦がれていたということかもしれない。この日の光見たさは生涯私について回っている性格である。その上、私は父の気質を強く受け継いだ。そうなれたことを地下に眠る父に感謝したい。父という人は至って短気で、すぐに頭に血の昇るタイプだった。私の心の中でムラムラした劇場が荒れ狂い、それを抑えようとものすごい葛藤に襲われることがある。ああ、そんな時は何回となく父のこの気質を思い出したし、この人の子供でなかったらと望んだこともあった。とはいえ、ほとぼりが冷めるとすぐに父さんの激しい気質を受け継いだおかげで、喜ぶ時も人一倍無邪気に喜べるんじゃないか。素直に喜べたことは 数えられないくらいあるぞ、と父に再び感謝するのであった。このお話はこれくらいにしておこう。とにかく12月22日に私は生まれた。父はよく私にこう言った。お前が生まれた時、父さんは全然嬉しくなかったな。お前と来たら哀れで惨めったらしくて骨と皮ばかりだったんだ。おまけに皮膚はしわくちゃだ。昼だろうが夜だろうが一度泣き始めたら、その泣き声のけたたましいのなんのって森の中にいたって聞こえたよ。父のこの言葉は往々にして私をひどく不機嫌にさせた。そんな時は、ふん、僕の泣き声だって弟や妹が泣いた時と同じぐらいだったに決まっているさ、と考えたものである。しかし母はいつでも父の言うことにうなずいていた。とすると本当に父の言う通りだったのかもしれない。聖なるクリスマスの日に私はヴァットヴィルで洗礼を受けた。キリストの誕生を祝うまさにその日に行われたので得意になったこともしばしばあった。些細な喜びに過ぎないかもしれないが、それがどうしたというのだ。はるかにちっぽけな喜びだってあるではないか。洗礼の立ち会いをしてくれたのは、アウ出身でカッペルに住むハンス・ゲオルク・ハルトマンさんと、ショーマッテン出身のアンネマリー・ミューラーさんである。ハンスさんはお金持ちの独身男性で、活発な人だった。アンネマリーさんは裕福なうちの綺麗なお嬢さんだった。彼は結婚しないまま亡くなり、彼女の方は未亡人となった今でも健在である。最初の子供にはよくあることだが、私の場合も小さい頃に甘やかされることがほとんどなかったと言ってもよい。それどころか父はごく幼い自分から無知で私を折檻しようとした。そんな時は母と祖母が私を守ってくれたのであった。父が家にいることはほとんどなく、村のあちこちで時にはその近辺で硝石を燃やしていた。仕事が終わって帰宅する父は私にとって近づきがたい人だった。私は父を避けたのである。このような私の行動は気のいい父をひどく怒らせることとなり、彼は無知を使ってでも言うことを聞かせようとするのだった。新米の父親の多くがこうした愚行にとかく走りがちである。全くの愛情からなのであろうが、彼らは子供たちが母親に対して示す愛らしさを同じように自分たちにも示すよう第一子に求めるのである。私のところでもそうだったし、他の多くの父親でも同じようだが、第一子を無意味なほど厳しくしつけている。その後、末っ子に近くなるにつれて、この厳しさは全く薄れていくのである。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤優美、音楽・技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、また来週。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。